コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。猫林さん、今日はね、まずはご案内からですね。はい、本日ですね、3月5日の、1時40分からですね、山梨のラジオ局 FM 甲府のラジオ番組に出演いたします。番組は、エリア外の方でもね、ラジオ局のホームページから、お聞きいただけますので、お時間ある方はですね、ぜひお聞きください。収録じゃなくてですね、生放送なんでね、これはこれでね、やっぱりラジオの生番組っていうのは面白いもんですよね。はい、ちょっとね、ポッドキャストはまた違ったですね、一面がお聞きできると思いますので、ぜひ皆さんね、お時間ある方は、ラジオも聞いてみてください。さてですね、猫林さん、今回はね、メッセージのご紹介からですね。はい、1448回と1449回の配信でお話しした、夜中のトイレ対策のですね、メッセージをくださいました。養生ネーム、コケコッコーケだらけさんからのメッセージです。僕がつけた養生ネームですね。はい、ありがとうございます。それではご紹介していきましょう。コータ先生、こんにちは。コケコッコーケだらけと命名されたリスナーです。2回にわたり丁寧に、質問をお答えくださってありがとうございます。コータ先生のお話を聞き、年齢的にもジンが呼ばれ始めたのかなと思います。ジンを強めるケアが、大事ですね。そして水毒というワードが出ましたが、もしかしたらそれに当てはまるかもしれません。夜は控えめにしているのですが、日中は美容のために水分補給を意識しています。美容では約 1.5 リットルの摂取が理想だとか笑い、でもコータ先生おっしゃるように、それに見合った汗をかいていないのです。そこも見直していきたいなと思います。そして過去回の快眠についてのお話も再度拝聴いたしますね。的確なアドバイス、本当にありがとうございました。これからもコータ先生の配信楽しみにしております。ということでね、コケコッコーケだらけさん、メッセージありがとうございます。そう、水分補給に関してはね、まあもちろんね、水分が足りなくなってしまうとね、やっぱり体調をね、崩すきっかけになったりするので、しっかりと水分を補給するってことが大事なんですが、やっぱり水分補給量ってね、その人の体格とか、あと体調とかですね、あとは季節なんかによってもね、全く全然違うことが、結構多いので、やっぱりですね、ね、運動をたくさんしている人とほとんど運動しない人がね、全く同じ水分量でいいのかなというふうに、僕は個人的に思うので、その時その時のね、ご自分のライフスタイルとかに合った、水分量をね、適度に取るといいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、コケコッコーケだらけさん、ありがとうございました。ちょっとね、長ったらしい養生ネームでね、使いづらいかもしれませんね。適当に縮めて、よかったら使ってください。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題へ移っていきましょう。今回はですね、春の不調対策ってことでね、いよいよ3月に入ってきて、まだまだね、寒暖差も非常にあってですね、春本番にはまだ程遠いような気温ではございますが、やっぱ早め早めの予防ということでね、今回は春の五経とですね、それにまつわる春バテ対策ね、春の不調対策っていうことをね、お届けしていきたいなと思います。春の五経っていうとですね、この番組ではね、もう何度か取り上げていることがあるんですが、まだまだ耳慣れない方も多いんじゃないかなと思いますが、春にね、体調を崩す原因となるものの、頭文字の経を取って、春の五経というふうに、最近では呼ばれています。で、その5つとは、乾燥、寒暖差、強風、花粉、黄砂、この5つですね。今ですね、3月のですね、4日の夜に収録してるんですが、今もですね、僕が住む山梨県は風がビュービュー吹いていてですね、空気もバキバキに乾燥していますので、もうこの春の五経がね、ほぼほぼ全て揃ってる。しかも住んでるところがですね、山梨県の甲府盆地というところなんでね、盆地は空気が非常に乾燥しやすいので、もうね、これ全部揃ってるかもしれませんね。はい、まだ黄砂にちょっと早いかなっていうぐらいですね。はい、なのでね、僕も春の五経に負けずね、頑張っていきたいと思います。はい、で、空気の乾燥は花粉症とかね、黄砂によるアレルギーとひどくしますし、あと心身のですね、ストレスにも実はなるんですね。 そして、寒暖差っていうのはですね、最もね、手っ取り早く自律神経を乱すっていうとね、なんだか恐ろしいですが、まあでも一番手っ取り早く自律神経を乱すには寒暖差が一番かなって思いますよね。なので、まあ気温はね、一定なのが一番体には負担が少ないので、このね、暑かったり寒かったりする春というのは、体温コントロールする自律神経にとってはですね、まあ本当に受難の時期と言えるんじゃないかなと思います。で、またですね、強風は気圧変化と大きなつながりがあってですね、まあ、気圧変化は高気圧で交感神経優位で、低気圧で副交感神経が優位になるので、激しい気圧の変化というものは自律神経の乱れを生み出します。で、当然ね、花粉とか黄砂によるアレルギーは免疫ね、この免疫はもう自律神経とは切っても切れないものですから、まあ、大きな影響を及ぼしますよね。なので春バテというのはですね、この春の五経から来る気候の変動から、まあ、ストレスがかかって、まあ、自律神経が乱れてしまうということがですね、まあ、春バテと呼ばれるような春の不調の大きな原因の一つなんですね。そこにですね、日本はね、年度の切り替わりがまあ4月ということで、まあ、3月に入るとね、まあ、年度末でバタバタね、例えばお子さんがね、進学するとか進級するとか、あとはね、入社するとか、まあ、いろいろね、ライフステージによって様々なイベントがやっぱりこの春という時期には起こります。で、自分自身はね、環境が変わらなくても、やっぱり家族の環境が変わることなどによってね、少なからず自分の生活リズムにも影響が出たりするものですから、やっぱりここにも自律神経の負荷がかかるわけですね。なので、まあ、もともとこの春という時期は日本人にとってはですね、結構はね、負荷がかかりやすいんですね。で、結果的に春はいろんなことが重なって自律神経の乱れから、まあ、不調が起こる。で、最近ではね、まあ、こんな春の不調をですね、春バテなんていうふうに呼ぶこともありますよね。なんでね、まあ、春バテ、夏バテ、梅雨バテ、秋バテ、冬バテ、まあ、本当ね、年中バテてるなって感じなんですが、まあ、ここのとこね、もうここ数年のやっぱこの気候の状態を見るとですね、昔のようにこう四季に応じてっていう感じではなくてですね、やっぱり気候の変動が非常に激しいので、よりこうバテやすい、まあ、そんなね、状態なんじゃないかなと思います。で、春バテの症状というのは基本的に自律神経が乱れることが原因なので、まあ、いろんな心と体の不調が起こるわけですね。でね、自律神経の、まあ、失調っていうとね、どうしてもなんか精神疾患みたいなイメージを持っちゃってる方が多いと思うんです。でもね、自律神経の乱れっていうのはもうどんな人、例えばね、赤ちゃんでもお年寄りでも起こりうる、これ実はね、最も身近な体のトラブルなんですね。なので、なんかね、こう特殊な疾患みたいに思われますが、まあ赤ちゃんとか子供なんてのはもうね、もともとが自律神経の失調しまくりですからね。だし、ね、加齢によっても当然弱るところですから、まあ誰しも起こりうる、そんな不調なんですね。で、この体温をね、調節するのも自律神経で、まあこれが乱れるとね、暑くもないのに、で、特にこう緊張するようなことがなくても、汗が止まらなくなったりとか、まあ顔がほてったりする、いわゆるホットフラッシュみたいな状態になりますよね。さらにね、まあ、最も身近な、まあ、自律神経の不調といえばですね、やっぱり胃腸トラブルかもしれませんよね。で、食事をね、こうした後っていうのは通常副交感神経が優位になって胃が収縮して、まあ、消化を促進してくれるんですが、まあ、これがね、失調してしまうとね、胃がちゃんと動かなくて消化不良になったり胃もたれになったり胃酸過多になったりします。で、さらにね、消化系以上に分かりやすいのがお通じかもしれませんよね。皆さんも、出かけるとね、便秘をしたりとか、緊張すると下痢をした経験ないでしょうか。腸はですね、ある意味昔から腸の一体と言われるぐらい、感情やね、体の状態と密接につながっているんですね。そうだ、そういえばですね、そう、今月ね、この腸と自律神経のね、講演をするんですね。で、最近ね、オンラインでね、まあ、リスナーの皆さんが参加できるような、オンラインセミナーとかもちょっと開催できてないんでね、そろそろ開催したいなと思うんですが、まあ、今月もですね、ちょっと最近やっぱコロナが終わってから、依頼講演が非常に増えてましてね、ちょっとこれもですね、ちょっと依頼講演なので一般の方が参加できないんですが、3月の終わりぐらいにですね、自律神経と腸の話をするんです。ですね。そうだ、で、今週の、そう、日曜日もですね、名古屋でね、ちょっとメーカーさんの勉強会でちょっとお話ししなきゃいけないんでね、まあ、早くね、リスナーの方とこう、なんていうのかな、ちょっと近い距離でね、お話をするようなセミナーをね、 なんかちょっと開催したいなと思ってるんですよね。なんか20人限定ぐらいで、まあね、ズームでつないで、できればね、ちょっとまあ簡単なテーマで僕お話しした後に、みんなでこういろんな話をね、ワイワイ、リスナーの方とね、なんかしたいななんて思ってるので、まあ今年はちょっとそんな機会を持とうと思っていてですね、実は4月にね、ちょっと企画してたんですが、4月もですね、非常にちょっとこの時期公演が多くてですね、4月も4つ、毎週なんか公演入っちゃってですね、なかなかちょっとオンラインのセミナーができるような状態じゃないのでね、もうちょっと落ち着いたら開催したいと思います。はい、すいません、なんかね、蝶の話から一気に、ちょっと話が脱線しちゃいましたが、まあまあ、とにもかくにもですね、まあ昔からね、蝶の一体と言われるぐらい、感情とですね、蝶というのは非常につながっていると考えられていて、昔からね、団長の思いとか、腑に落ちるとかね、腹渡が煮えくり返るなんていう表情がね、表現があるぐらい、まあ蝶の働きとメンタルの状態っていうのは、まあつながっていると考えられたんですね。なのでね、まあ、人間というのは基本的に、まあ、頑張る神経っていうね、交感神経が優位な時は活発に活動したりとかね、戦ったり、まあ、狩りをしたりとかするので、まあ、排泄活動が控えめになるようになってるんですね。で、逆に癒しの神経、まあ、副交感神経が優位な時っていうのは、まあ、安全でのんびりした状態なので、まあ、排泄とかが安心して行えるので胃腸の働きが活発になりますと。で、このリズムがですね、崩れてしまうと、まあ、胃腸の調子が崩れてしまうので、まあ、ストレスを受けやすい方が、意外とね、最初に起こるような不調が、実は胃とか腸のね、調子が崩れてしまうってことが多いので、実はね、春は非常にお腹を壊しやすかったりとか、胃の働きが悪くなったりする働きがあるんですね。まあ、これ漢方的にはね、肝脾不和なんて言ってですね、まあ、五臓の一つ肝っていうのがね、こう春に頑張らなきゃいけないところで、まあ、そこの機能がね、うまく働いてくれなかったり、頑張りすぎちゃったりするとですね、火と言われる消化する場所をね、ちょっと攻撃したりする、まあ、肝脾不和なんてね、まあ、漢方では考えたりしますね。はい。ということでね、ちょっと今回は自律神経についてね、少しだけお話しさせてもらいました。で、春バテね、春の不調の大きな原因になりますので、ぜひ皆さんね、春の五行、できるだけね、こうやっぱり花粉とか黄砂とか乾燥っていうのは外からねしっかりブロックすることもね可能ですので、できる範囲でしっかりブロックしてもらったりとか、まあ、加湿とかね加温しっかりしながら、寒暖差なんかに負けないような生活をしておくと、この春の苔藓にも負けない生活ができるんじゃないかなと思います。次回もですね、ちょっと春バテ対策ということでね、自律神経についてね、また少しお話をしていきたいと思いますので、よかったら次回もお付き合いください。はい、今回もクロージングの時間です。今回はですね、まあ、春の五行というですね、春独特の不調をね引き起こす原因についてと、あとですね、まあ、春バテなんて言われるようなね、春独特の不調は、まあ、自律神経の乱れから起こるよということで、自律神経についてね、ちょっと今回お話をさせていただきました。次回もね、自律神経の仕組みについてちょっとお話ししつつ、春バテ対策につながるようなね、そんな養生法についてもお話をしていきたいと思いますので、よかったら最後まで、最後までじゃないですね、よかったら次回もお付き合いください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科澤田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。